for tonight. Yeah, what's up, everyone? 皆さん、こんにちは。まあ、もうちょっと長いで。Yeah, what's up, everyone? 皆さん、こんにちは。Welcome to Mark Tonight. 久しぶりのソロの、Mark Tonight ですが、ペリスコープと、同時進行でやっていこうと思います。よろしくお願いします。では、まあですね、昨日ファイナル第5戦、結局4勝1敗で、ウォリアーズが、優勝しました。おめでとうございます、ウォリアーズファンの皆さん、おめでとうございました。いやいやいやいやいや、まあ逆進と言われましてですね、シリーズをどこぐらいかな、ロケッツスパーズぐらいからもことごとく外しまくって、最後の最後で4勝1敗ドンピシャでファイナルをですね、うまく予想当てたというですね、ラッキーボーイマークです。いやもう予想っていうのはですね、本当にダメですね。まあ、僕が、ダメっていうのはあるんですけど、まあ、あとはその予想って難しいですね、はい、だからあれですね、予想なんかするもんじゃ、ないということで、まあ、これは、本当に、ギャンブルとかしなくてよかったなと思いますね。まあ、スポーツギャンブルってね、そうそうそう、スティーブン・A・スミス、そうそうそう、スティーブン・A・スミスも実は今年はウォリアーズ予想してウォリアーズ勝ったんですね。だからマーク、スティーブン・エイ・スミス、あと、まあ、皆さんご存知か知らないですけど、ヒデクモという、ロケッツファンのですね、スーパー逆進男がいるんですけど、その逆進3人が全員ゴールデンステートを予想してどうなるかと思ったんですけど、結局はゴールデンステート優勝しました。どうも、おめでとうございました。 What's up? 皆さん、あれどうです、どうです、3-1になった時、第5戦を迎えるまま皆さんどう思いました？これはウォリアーズが勝つと思いましたか、それとも、キャブズがまたもう一個勝って 3-2 にすると思いましたか、どうですか？やっぱウォリアーズ、ウォリアーズ、やっぱ 4-1 で終わると思った。ウォリアーズ、ウォリアーズ、ホームで優勝、ゴールデンステートは勝つと思いました。ゴールデンステート、うん。ウォリアーズ、ウォリアーズ、厳しいと思った。ウォリアーズ、ウォリアーズ、うん。なるほど。キャブズが第5戦を勝てない理由って何ですか、やっぱり。何だと思いますか？キャブズが第5戦を勝てなかった理由っていうのは、まあ結局、まあ、1戦から3戦目はまあそのウォリアーズが強いかなっていう感じだったんですけど、うん、デロン・コーバーの期待外れ感、ヘッドコーチの勢い、うん、なるほど、ガスケツ、ベンチの差、レブロン・カイリー以外の全員、ディフェンス、ホームじゃないガスケツ、ルーの采配、まあ4でもう出し切った感、第4戦当たりすぎ、ディフェンスのクオリティに差が、ヘッドコーチの采配さ、うん、スタート変えてもよかった、ホームコートの勢い、ディフェンスコミュニケーションミス、まあ、特にデロン見てられんかった、ラブのシュートでスタミナ続かない、まあ、いろいろありますね、うん、まあ、前回のペリスコープ聞いていただいた方は多分ほぼ内容が被っちゃってあれかもしれないんですけど、前回のペリスコープ確か、3戦が終わった後ですね、まあ、カイリーの膝と腰これやられてましたね、多分オフシーズンもしかしてなんかやるかもしれないですね、これはまあでも、それなりになんか頑張ってたっていうのはあるんで、まあ、カイリーのメンタリティは僕は好きですね。なんか、その、フラットアースをただ言うだけじゃなくて、もう本当に信じてるんで、なんですかね、こう、自分自身は絶対にこう、なんですかね、こう、なんかこう、まあ終わった後もなんかサバサバしてたっていうか、まあ次みたいな感じがすごかったので、まあただ、どうなんでしょう、カイリーはカイリーいいんじゃないですか、わかんないですね、そのもしカイリー・アービングが例えばパスをしだしたりとかすると一体どうなるんでしょうかね、カイリー・アービングがアイスをしなくなったりとか、 しっかり戦況を見たりとか、やっぱキャッチ&シュートとか増えた場合どうなるんでしょうかね。帰りはもっと良くなるのか、まあなんかその辺がよく分かんないですね。ウェストブロックと似てると思います。なんかこう、まあ、頑固でプレースタイルを変えないけど、やっぱりこれ変えないのがやっぱ一つの魅力かもしれないですよね。そうです。なんか帰りがなんか効率よくしてたらどうなのかなとか思ったりしますね。だからまあ一つそうですね、帰りはすごい楽しいと思う。まあ一つ言うのであれば、その勝負するときをまだその戦況を見ながらっていうところなんですけど、その周りがつなげないっていうのですね。だからレブロンとカイリーが一番キャブスの必勝パターンっていうのは多分ですね、まあ相手がまあシュート外れてくれるっていうのは一つの条件なんですけど、第4クォーターぐらい、まあ第4クォーターぐらいまでにどれだけカイリーと、レブロンが温存っていうかですね、スタミナを切らさずにこう流れの中でなんとなくやると。そして3、4クォーターにもフルスロットルではもうアイソレーションしまくり、レブロン もうガンガンディフェンスもオフェンスも本気で出すっていうのが理想なんですけど、1、2、3クォーターでつなげれる状態、メンツの状態じゃないっていうことですよね。で、僕一つ、範囲が僕の中でちょっとある、まあ、範囲、まあいろいろあると思うんです。まず一つ、まあゴールデンステートが断然強いとあるんですけど、範囲の一つは僕 JR スミスだと思いますね。で、これ、皆さん、試合を見たらわかると思うんですけど、まあ JR スミス確かに4戦はすごかった。まあ、今日3戦も入ってましたよね。3戦、4戦は、あ、違う、すみません、失礼します。4戦、5戦は素晴らしかったですね、シュート。で、シュートめちゃくちゃ入ってたんです。バカみたいなシュート入ってたんで、で、5戦結構つなげてました。ただ、あの子の、ボールがないところでの、ディフェンス?やばいっすね。彼は。カイリーもやばいんですけど、JR はさらにやばいですね。で、だからオフェンスはいいんですけど、その分全部ディフェンスでやられてますよね、彼は。どこだったっけ?そうなんですよ。もうスイッチミスばっかりなんです。スイッチミスめちゃくちゃ多いですね。どこだったっけ ?3 戦でも結構大きいところやったんですけど、5戦の最初の方の、そうです、レブロンとスイッチミスで、これ、ここで言うと、ここがゴールだと、デュラントがスクリーンで、カリーが反対側からこうスクリーン来た時に、デュラントのスクリーンで、そこのスイッチでデュラントがパッてダンクして、トップから誰が入れたいのかな。そう。うん。そう、ああいうのとかはもう、まあ多分そのスイッチのコミュニケーションができてない。まあ、これもしかしてチームの問題かもしれないですね。けど、にしても下手くそすぎますね、これは、あれは。あそこ一本守れないっていうか、あそこ一本ダンクゴールしてやられたらもうどうしようもなくないですか。で、バスケやってる人わかると思うんですけど、あのやられ方するとすごいテンション下がるんですよね。で、そっからスリー決められても、みたいな感じはすごいするんで、やっぱクラッチミス、めちゃめちゃ多いですね、彼は。うん、だからキャブスファンにとってすごい、そこはもう本当に何、しかもなんかデュラントのスイッチミスした時に、なんか、やっちゃった感じゃなかったですもんね。なんか、今誰のみたいな感じ。いや、お前だろみたいな感じだったんですけど。まあ、レブロンもわかんないです。レブロンもそこ気使って、そう、ブラッドリーのブザイブも、そう、それもありましたよね。あと、ちょっとすいません、3戦か4戦で、同じ方向に、ウォリアーズが、だから画面から見た左から右に攻めてるときに、奥側でバックカットかなんかでミスって、誰かクレイかカリーか、まあ、KD か、そこら辺がワイドオープンでスリー打ったんですよね。で、意外となんかドレイモンドの時はなんか無理してついていったりとか、なんか意味不明なことばっかりするんですよね。あいつバカですよね、ディフェンス。あれはちょっとまずいと思いますね、本当に。だからまあ、そのファイナルっていうところで、さらにあそこまでそのトップレベルのオフェンスのチームと相手にやって、ってる時にちょっとディフェンスはまずいかなと思いますね。あれじゃ勝てないですね。 俺僕は JR についてすごい思いましたね。まあどれだけシュート決めたとしても、だからコーバーとかいいのは、まあシュートはまあ JR ほど入らなかったんですけど、コーバー、まあレディックとコーバーとかそういうタイプなんですけど、まあ自分能力とか全然ないんですけど、ミスしないんですよね、スイッチミス。まあやられちゃ困るようなやつ。だからあれでスイッチミスして中入られると、もう NBA だったらもうダンクじゃないですか。あれからブロックはいけませんから。もう2点を献上してるようなもんなんで。コーバー、レディック、あとイングルスとか、あそこら辺の白人シューター系はすごいスマートにディフェンスしますよね、やっぱり。だから JR、って感じですね、それはやっぱり。で、やっぱりまあもう一つやったのは、やっぱりまあケビン・ラブとトリスタン・トンプソンも、この2人の素晴らしい、2人とも素晴らしいプレイヤーなんですけど、同時に出せないっていうのはちょっと厳しいですよね。でまあ、ウォリアーズそこら辺すごいなと思ったし、やっぱりキャブスはウォリアーズを倒すためにチーム編成をもう一回考えないといけないなっていうふうに思いますね。うん。黒への呪い。第4戦 ?4 戦か5戦結構リバウンド取ったんですけどね。うん。あと皆さんご存知、スー君ご存知ですかね。ウォリアーズファンの。まあちょっと、話変わりますけど、スー君分かります？知ってる人います？たびたび僕のポッドキャスト出てもらって、まあ2シーズン前に初めてワークトゥナイトが始まった時に結構出てもらったんですけど、まあウォリアーズファンで1999年か98年から、ウォリアーズファンなんですけど、彼はだからまあオラクルに5ドルで見に行けた時、そうスティーブ・カーの時の、からファンなんですけど、まあ、ジェイソン・リチャードソンより前ですね、アリナスと、ギルバート・アリナス、アントワン・ジェイミソンとか、そこら辺の時代から見てるんです。まあ、スーの紹介はさておき。そこでスーが、まあ、スーはサンフランシスコ出身なんで、もともとなんですね。はい。当時5ドルで見れたらしいです。だってめちゃめちゃ弱いんですもん、本当にもう。でウォリアーズって逆みたいなチームでしたからね。2000年前半ぐらいは、やっぱり。うん。そう。僕のファイナルは 4-1 が予想でした。はい。まあそういう時代がありました。まあそんなことはさておき。で、スーが言ってたんですけど、まあ今年はどうだったと。まあ、最強だったねと。で、まあ史上最強。まあウォリアーズ史上最強だし、まあ多分史上最強のチームだと思うみたいなこと言ってて。まあ KD ありがとうと。いうこと言ってたんですけど、あと一つ言わせてくれと、ザザをなんとかしてくれみたいなとは言ってましたね。なんかあいつがいるとなんか必要以上に汚く見えるから、もうマジで出てほしくないって言ってましたねそうそう、うん。チーム全体が目をつけられるし、なんか印象が悪くなるし、なんかファンからも嫌われるからマジでやめろって思って。まあ、あいつマジ出んなってずっと言ってましたね。うん。で、なんか無駄に汚いことしてめっちゃ足引っ張ったりするし。うん。まあ、ちょっと今年、そうそうそう、今季で放出ですね。今年はちょっと厳しいなと、いうふうに思います。そうそう、カリーがめっちゃ切れてましたね。あれめっちゃ面白かった。そうそうそうそう。うん。だけど、僕思うんですけど、わかんないですね。でも、それでもザザをスタメン、まあ、スタメン固定でもいいんですけど、結構第3クォーターとかでスティーブ・カーがですね、ザザを出すじゃないですか。僕、あれ結構ムカついたんですけどね、あれ。なんで出すんだろうと思って。もうだから、最初の5分ぐらいでいいじゃんと思って。それ以外は本当デスラインナップとマカウとイグダラをスタメン4人にやっていいかなと思って。で、せめてマギーのがまだいいかもしれないです。で、これはですね、ESPN の解説者もたくさん言ってて、僕もそう思うんですけど、スペーシング、これ前多分もしかして僕、ここで話したかもしれないんですけど、マギー、まあ、皆さん、ボガットが今さっきボガットいい選手って言ったじゃないですか。で、マギーもそうだと思うんですけど、vertical spacing っていう言葉がありまして、ホリゾンタルスペーシング、つまり平行のスペーシングってありますよね。まあ、それは、例えば、あれですね、横のスペース、つまり、まあ、ライアン・アンダーソンが、外から打つことによって、スペースが空くっていうことですね。で、 マギー、まあ、特にボガットすごいのは、ボガットは上のスペース、バーチカルスペーシングが素晴らしいんですよ、縦のスペース。まあ、でも一番簡単に言うと、ザザって人生間違ってると思います。あ、だからもう僕は最初ザザいいかなと思ったのが、ハイポスト、まあ、今言うあの、ピンチポスト、パイポスト、まあ、ミドルシュートらへんからのパスがすごい上手くて、なんかあの、ボガットの時そういうプレイ結構やってたんですけど、最近そのモーションあんましなかったんですよね。だから、その、なんかローポストから入れてスプリットアクションみたいな感じで、そっからなんかフレアスクリーンとか、アップスクリーンかけてカットか、あの、そっから、なんだっけ、あの、スリップして入るみたいな感じのプレイが非常に多かった印象なので、まあ、あとはトップピックアンドロール。トップピックアンドロールはドレイモンドとピックアンドロールで、カリーがトラップされたらそこで、あの、ピックアンドロールするじゃないですか。でもそこからドレイモンドがカリーのピックアンドロールからその、あの、二人の間にポンって出したらもうそこで、4対3になってドレイモンドがドライブしたら、クレイが KD が外に待ってて、で、下にザザが待ってるから、だいたいそこのショートコーナーのところにロブパスを出すんですよね。で、ロブパスに出したら今回は第5戦はイグダラが200本ぐらい決めてましたね。あのアリウープ。何回も。で、あれってもう止めようがないんですよ。で、ボガットもめっちゃ決めてました。あと、ディビングストーンもアリウープか、そのままショートコーナーにバウンドパスもらったらそのままダンクに行ってましたね。もうディビングストーンショートコーナーからこのファイナルで50回ぐらいダンクしましたよね。だから、イグダラもいける、リビングストーンもいける。で、じゃあ、ザザはどうなるかって、ザザそこに渡したら、なんか、こういう、なんか、こういうフェイクして、こう、なんか、下手な、ね、レイアップして、だいたいそれがブロックされるか、まあ、よくてファールもらえるかみたいな感じで。そう。そういうことね。100倍むずい。100倍むずいってそういうことね。そう。だからもう、そう。ザザは、本当にやばい。もうなんかね、もう本当、いや、これ、めっちゃ言われるかもしれないですけど、俺、久しぶりに、ザザ見て、俺でも止めれると久しぶりに思いましたもんね。本当に。いや別に、俺だから止めれるっていうか、皆さんでも全然ザザ止めれます。あれした。本当に。っていうか、多分、俺らがディフェンス、俺らのサイズが普通にディフェンスしたら、多分上から打って、多分それレイアップ外すでしょ。いや、マジで、ちょっと、あれはちょっとやばいですね。レイアップでもいいから決めてほしい。3年前のデビッド・リーとかめっちゃ良かったですもんね。あそこからデビッド・リーって、リバースレイアップ、そのままレイアップで、両手でもレイアップできるんで、めちゃめちゃフィニッシュうまかったんですよね。だから、バーチカルスペーシングじゃないけど、レイアップできるみたいな感じですよね。今は、そう、だからパーキンズ、ケンドリック・パーキンズ、の、そう、そう、向かい、ゴールデンスで分かるんですよ。デビッド・リーのね、ほんとうまかったですよね。パーキンズ、そう、だからパーキンズ系の、なんですかね、こう、フィジカル、スクリーンばっかするタイプってどうなんすかね、と思うんですけどね。せめて、アリウープのフィニッシュか、ショートコーナーからダンクいけるか、ショートコーナーからレイアップできるか、がないと、ちょっと厳しいですね。だからまあ、こんなザザに、ね、時間割いてもどうかなと思いましたけどね。はい。あと、次に話したかったのは、やっぱカリーですね。ステフカリーですね。で、ステフカリーこれツイートしましたけど、ザザの得意技は、わかんないです。で、引っ張り？シャツ引っ張りマンですよね。完全に。もう、リプレイとか見たらほぼやってますからね。で、ザザ大丈夫と思ったのが、一回引っ張りね、吹かれても、そのまま、なんかあれするじゃない、またやり続けるじゃないですか。だから、これ、やるなよって吹かれてるのに、なんでまたやるんかなと思って、本当に。ムカつく。皆さん、ザザホラヤ、わかります？ザザホラヤって九州にしかないのかな？そう。あ、新宿の。そう。うん。オールスターででも引っ張ってそうですもんね。 なんかあのなんかあのなんか友達とやってる時も引っ張ってそうですもんね、やっぱり。ほんとなんかもうあれ、うん、あーそうそうそう。でカリーの話させてください。ステフ・カリーですね、あのツイートもしましたけど、やっぱすごいですね。だって普通やっぱりじゃあ MVP2 回取るじゃないですか。でまあ1回優勝して、まあその時あのファイナルの MVP はあの、イグダラじゃないか、イグダラでしたよね。でだから2だから2回 MVP 取って、でまあ史上最高のシューターと言われて、でまあ一番人気じゃないですか。しかも自分のブランドってあるんですよね、ほぼ。まあ自分のブランド、まあ自分が一番プッシュされてるメインのブランド、まあ言ったら何ですかね、こうレブロンで言ったらナイキみたいな感じで、アンダーアーマーをですね。でアンダーアーマーも自分のおかげでめちゃくちゃすごくなってるんですよ。でこのオークランド、ゴールデンステートという街でもう一番人気で MVP でナンバーワンプレイヤーの、だから例えばウェイドがレブロンを呼ぶとかはまたちょっと違うんですよね。だから2回 MVP 連続で取ってるスーパープレイヤーがやっぱそこであの KD を受け入れるっていうか、その何ですかね、あれもすごいなと思いますね。あの謙虚さというか、やっぱすごいなと思いますね。本当に正直、だから自分と置き換えてみてください。自分が2回 MVP だったら、KD 来る人はどうなのかな。僕はちょっと、別に良くないってやっぱ思うかもしれないですね。そこまでの選手だったらやっぱり。自分がね。で、自分がね、そうそうそうそうそう、いらねえよってやっぱ思うんじゃないですかね。いや、そのレベルが違いますからね。だから例えばまあわかんないですけど、うん、ちょっとワンレベル下がって、クレイ・トンプソンだ、まあ素晴らしい選手ですけど、クレイ・トンプソンとかいうレベルだったら、まあ、あどんどん欲しいなと思うんですけど、やっぱ勝つためだと思うし、やっぱそういうのあんま気にしてないと思いますね。うん、でもまあ、どっちみち、まあ、多分、それは、今年 FA はないですね。多分、まあ多分っていうか、もう間違いなくステイだと思いますね、カリーは。であれだけの安給料で、で、KD が倍以上もらってるわけじゃない。まあ足首の怪我っていう理由はあるんですけど、でもなんかそういうこと全く気にしてないですね。なんか、そういうのってなんか、うろわさとか出るじゃないですか。なんか、カリーが不満を持ってるみたいな。だから、なんか、今日聞いた噂で、だからゴードン・ヘイワードがボストンに行きたいんだけど、まあ行きたいというか考えてるんだけど、アイマスがボール持ちすぎて、自分もボール欲しいからちょっと、みたいになってるみたいな。そういう噂がなんかこう噂が立つじゃないですか。でもなんかカリーが KD に不満持ってるなんか噂一切立たなかったし、多分それはもう本当に本人は満足っていうか勝てて楽しいなっていう感じだったと思うので、やっぱそのカリーの感じはすごいと思いますね。クレイ・トンプソンも、全く言ってなんかそういうなんか変な噂はありましたけど、まあなんか全然そういうことはないみたいですね。うん、だから皆さん一番ゴールデンステートがすごいのは KDクレイ、ステフ、この3人でお互いがオンファイアした時に一番喜んでるのはこの3人ですからね。だからステフがもうガンガン決めてる時のクレイとあの KD の喜びを、で、あとどこだったっけ、あのちょっと KD がオンファイアしてる時に、だから KD が第3戦であのバーって来てあのトランジションから3打った時にあの謎のカリーのあのウンチングスタイルあれ見ました、皆さん、あの KD が決めた時トランジション3でカリーがあの和式代弁スタイルいきなりやったので、なんかあれは果たしてウンチングスタイルなのかどうなのかみたいので、なんか ESPN みたいですごい話題になったんですよね。そうそうそうそう、あでもあれよくやってるんですよ。そうそうそう、あのスタイル、そうそうですよね。だからイグダラがファイナル MVP だから俺は来年スタメンに出るみたいなことも一回も言ってないし、あれはあの組織はすごいですね。そうです、そうそう、マウスピースを落としてびっくりしたやつです。だからそう、スーパースターチームのスパーズみたいな、そうです。で、皆さん、じゃあ、あの、 ああ言われた先に何がそうさせてるんですかね。これもうみんな来たな、そこは。それはもう先に言われましたけど、スティーブ・カーだと思いますね。スティーブ・カーが全てだと思います。スティーブ・カーのこの考えが素晴らしいと思いますね。まあ、スティーブ・カーも正直一番大事なところでマカドゥとか、あの、ザザをちょっと引っ張ったりとかして、もう本当にもう固執と思ったりするんですけど、正直。なんかもう遊ぶなと、ラインナップで。とか思うんですけど、それ以外は僕はもうカーはもう素晴らしい監督だと思いますね。もう本当に、何ですか、あれですね、あの、マーク・ジャクソンの話をした時ね。だからディフェンスがいいって、おかげ、前の監督のおかげなんか、こんなこと聞いたことないですね。こんなこと言うやつ。本当に。うん。いませんよね、やっぱり。あと、やっぱりあの、デスラインナップが始まった時、確かあの、イグダラを、誰だっけ、ポガットが怪我した時でしたっけ、イグダラを入れるみたいになった時に、まあそこに、確かその時26歳のニック・ユレンっていうですね、コーチがいた時に、その時、なんですかね、イグダラをスタメンにしないって言った時に、なんかその提案も受け入れたのもカーですし、結構マイク・ブラウンの言うことも結構聞いてるみたいですね。そうそうそうそう。そうなんです、そうなんです、そうなんです、そうなんです。だからすごい今ありますけど、まあユーモアのセンスもそうです。それはまあポポビッチも言ってることで、まあユーモアのセンスがないといいコーチになれない。これも一つですけど、もう一つはやっぱりさっき、言ったように、やっぱり自分のコーチングにもかなり自信があるんだなっていうふうに思いますね。で、自分に自信があるからこそ、自分のことを自虐できると。そして柔軟だということですね。あのデイビッド・ブラッドとか断然違いますよ。まあデイビッド・ブラッドもすごいコーチ、すごい戦術家だと思うんですよね。2015年のファイナルのブラッドのあのペースを下げてレブロンに徹底してポストアップして、あのウォリアーズに対して 2-1 でリードしましたからね、あれ。あのキャブス。あれはすごかったですね。ただ、ところどころでなんか俺はヨーロッパで勝ってるからみたいなことを結構言ったりとか、めちゃめちゃプライドが高いみたいで。そういうことばっかり言ってると、やっぱりこう、なんか、この人の自信がないのかなみたいな、風になるんで、まあ皆さん、やっぱりその、周りにいる人たち、その、プレイヤーたちが、なんかこのこいつっていう風になりがちなんですけど、なんかスティーブ・カーはそういう、そう、まあ虚勢張ってるかもしれないですね。そういうところも、やっぱスティーブ・カーはそういうところ、まあスワグというか、なんか自信があってドンと構えてるし、冗談も言えるし、なんか病気になって来れないってなっても多分そこでなんかあのちゃんと言うことは言ってると思うんですけど、なんかこう全部何もかもやろうとせずに、なんかそのマイク・ブラウンに信頼をある程度置いてると思うんですよね。だからもうその辺はすごいなと思いましたね。でまあマイク・ブラウン優勝できてよかったと思います。アシスタントコーチですけど、まあ一部分かなり重要な部分プレーオフをですね、このヘッドコーチとしてもできましたし、マイク・ブラウンはよかったですね。そうドレイモンドはマシンから人間になりますねと言いましたけど、ドレイモンドはロボットから人間になりますね。マイク・ブラウンによって。はい。はい。2016年ファイナル7戦のドレイモンドスタッツで 36.88 とかでしたもんね。あ、トリプルダブルかな。半端ないスタッツでしたね。はい。そう。アイアム・ノット・ア・ロボットですね。ゴールデンステートどうですか？あと何年続きますかと言ってましたけど、どうでしょう？カリーと KD のピックアンドロールを提案したのがマイク・ブラウンかなんかっていうふうに言ってました。まあ、提案っていうか別にバカでも分かろうがって話ですけど、そこは。はい。あと何年ぐらいこれは持つと思いますか？3年。あと3年はファイナルに行くと。誰を残せるっていうのは、まあ、簡単に、一番簡単に言うと、まあ、みんな契約中で多分、まあ、ステフはマックスになると思うんですよね。で、まあ、今シーズンに関しては、カリー、KD、ドレイモンド、クレイは多分もう、多分っていうか、まあ、間違いなくステイします。で、KD がマックスを取らなければ、エクステンションでマックスを取らなければ、イグダラが残れるという話ですね。簡単に言うと。 だからこのメンバーに勝つっつったらクリーブランドはどうなんすかね。うん、クリーブランドどうすると、どうすればいいと思います、逆に。皆さんに聞いてみますね。ラブをトレード、やっぱりトレード、メロ、うん、ラブトレード、うん、ラブがトリトン、バトラー、ピージー、デラバドデラバドは、あ、じゃあちょっと皆さん聞きたいんですけど、ボストンに、ボストンにヘイワードか、ジミー・バトラーが来た場合、クリーブランドと、プレーオフで対戦したらどうなると思います？クリーブランド全く同じチームだった場合。勝てない？勝てない。だからクリーブランドが倒、クリーブランド勝つってことですね。うん。つまり、どういうことかな？だからまあ、このファイナルのマッチアップっていうのはあと何年続くと思います？あと2、3年続きそうじゃないですか、下手したら。まあ、レブロンがなんかレイカーズに行くとか、なんかそんななんか変な話がね、ならない限り。3年？ 2 年？ 2 年？レブロンがいるまで2年。来年間違いないですね。来年間違いないってことは、あと4回連続で同じファイナルってことですよね。だからやっぱ難しいのが、まあ、優勝したいピークが終わりそうな選手。だから、まあ、一番、やっぱクリス・ポールですね。クリス・ポールはどうするのかってことですよね。クリス・ポールはどう考えても、まあ、ゴールデン・ステイとか、クリーブランドに行くことはないと思うので、それ以外のチームに移籍するってなっても、クリッパーズにいても多分ゴールデン・ステイと勝てないだろうし、スパーズに行ってもゴールデンステイトも勝てないだ。まあ、じゃあ、クリス・ポールがスパーズに行く。クリス・ポールがスパーズに行って、で、まあ、オールドリッジトレードするとか言ってたけど、まあ、ステイしたとして、現メンバーにクリス・ポールが入ったとして、そのチームはウォリアーズに勝てると思いますか？勝てない、勝てない、勝てない、勝てない、勝てない、勝てない。おお、ギリ勝てない。勝てないか。無理か。そっか。じゃあ、現状、ウォーリアーズに勝てるチームはいないっていうことですよね。じゃあ、現状、ウォーリアーズに勝てるチームもいないし、現状、キャブズに勝てるチームは、イーストにはいないっていうことですね。お、綺麗にコメントがヒューストンロケッツになったね。一つ可能性としてあるのは、ウルブスが本当に強くなって、あの二人がウィギンズ・ラビーン、キャットが化けるか、バックスでもヤニスがもう本当に半端なくなるか、カズンズ AD のケンタッキーコンビがもう急に合い出してもう無双しだすか。いや、それの勝てないだろうな、ゴールデンステートには。シクサーズね、シクサーズもあるですね。あと、まあレイカーズの2年後だから、イングラムが4年、イングラムと、ディアンジェル・ラッセルが5年目6年目ぐらいになって、でボール3年目ぐらいってとこですよね。あ、じゃあちょっと皆さん聞きます。来年、来シーズン、まあこれ全然現時点で来シーズン、ウエスト2番手のチームでどこだと思います？来シーズンウエスト2番手、まあロケッツ、スパーズ、お、スパーズか。ほほほ。2番手ね。サスさん。補強試合で言うと、ああ、まあ、サントニオ。 まあだから6、まあスパーズが大体一番多いですね。じゃあ、イーストの2番手は誰だと思いますか？現時点で。ここ難しくないですか？だから、ボストン？ウィザーズ？ウィザーズ・ボストンで分かれそうですけどね。っていうところですね。じゃあですね、ちょっとまあそんな感じでちょっと待ってくださいね。これポッドキャストを、ちょっとここで終わらせてもらいます。皆さんとちょっと会話したいので、ちょっとポッドキャストどうしてもね、会話の答えが皆さん見れ、あの聞いてる方が見れないのであれかなと思って、だからなのでちょっと一回ここでポッドキャスト閉めて、どんどん続けたいと思います。じゃあ一旦締めさせてもらいます。ではではではでは、まあこんな感じです、ポッドキャスト。久しぶりソロでした。ありがとうございました。ではまたまたまた、ではまたまたまた、おかしいなそれ。ではではではではでは、 See you again。 6月回の NTR もよろしく。You all night. I just can't. I just wanna be with you. Can't wait for tonight. I'm in this club and I see you walking back, and I just start dreaming. Dreaming of my come to my room, baby. Just hop in that cab, 'cause I can't wait, I just can't wait.